この大会のために集まった人々の多くは、喜びをもたらす神の御言葉、誠に傷ついた心を癒す御言葉を聞こうとして、ここに来られたと思います。その言葉は、聖文や指導者のメッセージに含まれており、先の見えない試練の中にあって、私たちに希望と慰めを与えてくれます。人生のさまざまな経験を通して、この世では私たちの喜びは満たされないが、イエス・キリストにあって私たちの喜びは満たされるということを私たちは学びます。主は私たちに力を与え、キリストの喜びに飲まれてしまう苦難のほか、私たちがどのような苦難も受けることがないようにしてくださいました。愛する人が恐ろしい病に苦しむ姿を見ると、私たちの心も苦悩に満ちたものとなるに違いありません。愛する人が亡くなると、心の中にぽっかりと穴が開いてしまったような気分になることがあります。また福音の道から逸れる子供がいると、親として罪悪感を抱いたり、その子供たちの永遠の行く末を思って不安になったりするかもしれません。日の境の結婚をし、現世で家族を築くという希望も、時が経つにつれて消え入りそうになることがあります。愛してくれるはずの人から虐待を受け、心に深い痛手を負う場合もあります。伴侶の不貞により、永遠に続いてほしいと願っていた関係が崩れることもあります。現世という試しの状態につきものの、こうした苦しみや他の多くの苦しみを経験すると、時折、預言者ジョセフ・スミスと同じ問いかけをしたくなります。おお神よ、あなたはどこにおられるのですか。人生におけるそのような辛い時期に、傷ついた心を癒す、喜びをもたらす神の御言葉は、私たちの心と思いに次のような慰めのメッセージを与えてくれます。あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後、あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。喜びをもたらす神の御言葉により、私たちは希望に満たされ、苦難の中にあって忠実なものは、天の王国でより大きな報いを受けるということ、また、多くの困難の後に祝福は来るということを知ることができます。真理のために大きく仕えることを条件として与えられる神聖な約束を忠実に守ることによって維持される永遠の結び固めは、私たちと私たちの子孫に祝福をもたらします。預言者を通して語られる喜びをもたらす神の御言葉は、そのような確信を私たちに与えてくれるのです。この御言葉は、忠実な人生を送るならば、たとえあることを行う機会がなかったとしても、そのことを行わなかったという理由で失う祝福は一つもないという確信も与えてくれます。死に至るまで忠実な人生を送った人は、自分にはそれを行う機会が与えられなかったとしても、それを行う機会のあった人に与えられるすべての祝福、奨励、栄光に預かることになるでしょう。さて、苦しみや悩みは、私たちが自らの罪を心から悔い改めない場合にも、私たちの人生に入り込んでくるということを理解するのは大切なことです。マリオン・G・ロムニー館長は、そのことについて次のように教えています。この地上に住む人々が耐える苦しみや悩みのほとんどは、悔い改めなかったために許されていない罪の結果です。苦しみや悲しみが罪によってもたらされるのと全く同じように、幸福や喜びは罪の許しによってもたらされるのです。悔い改めないと苦しみや痛みを感じるのはなぜでしょうか。罰が定められ、公正な律法が与えられて、それらが人に良心の咎めを生じさせるというのが考えられる答えの一つです。預言者ジョセフ・スミスは、人は自分で自分に罪の宣告をし、人の思いに生じる失望という苦痛は、火と硫黄の燃える池と同じくらいに激しいものであると教えています。両親をなだめるために、どんな些細なことでも罪の言い訳をしようとしたり、自分の罪を覆い隠そうとしたりするならば、私たちは御霊を傷つけ、悔い改めを遅らせることしかできないでしょう。このような方法で安堵感を抱いても、その安堵感は一時的なものであるのみならず、結局、私たちの生活における痛みや悲しみは深まるばかりで、罪の許しを受ける可能性は 遠のいてしまいます。このような苦しみに対しても喜びをもたらす神の御言葉は慰めと希望をもたらしてくれます。罪の結果もたらされた神か痛みからの解放が存在するのです。この解放はイエス・キリストの贖いの犠牲によりもたらされ、私たちがキリストを信じる信仰を働かせ、悔い改め、主から与えられた戒めに従順であるときに、その効力が発揮されます。罪の許しと同様に、悔い改めも一つの過程であって、何かある特定の一瞬に起こるものではないことに気づくのは大切なことです。悔い改めにはその各段階において、一貫性が求められます。例えば、生産を取るとき、私はいつも主を覚え、主が与えてくださった戒めを守ることを主に示します。それは私たちの心からの思いを表すものです。安息日に限らず、毎日主を覚え、主が与えてくださった戒めを守るようになると、私たちの罪の許しが次第にその効力を発揮し、主の御霊が私たちと共にあるという主の約束が成就され始めます。私たちの思いには然るべき従順が伴わなければなりません。そうでなければ許しの効果はやがてなくなり、共にあった御霊も退き去るようになります。唇では主を崇めるが、私たちの心は主から遠く離れるという危険を犯すことになります。慰めに加えて喜びをもたらす神の御言葉は警告も与えます。罪の許しを受けるまでのこの過程は、私たちが世の虚栄に巻き込まれるときに妨げられる可能性があるという警告です。そしてその過程は、心から悔い改め減り下るならば信仰によって再び始まります。罪の許しを受ける過程に干渉し、安息日を聖とすることに関連する虚栄にはどのようなものがあるでしょうか。例えば、正当な理由もなく聖餐会に遅刻してくることがそうです。前もって自分を吟味することなく到着し、ふさわしくないままにパンを食べたり、杯から飲んだりすることです。またまず自らの罪を告白し、神にその罪を許していただくよう願い求めることなく到着するということです。他の例としては、電子機器を使ってメッセージのやり取りをしたり、生産を取った後に帰ったり、聖なる日にふさわしくない活動を家庭で行ったりして敬虔さに欠けることが挙げられます。こうしたことを知りながら安息日を聖とすることが往々にしてできない理由を一つ挙げるとすれば、それは何でしょうか。イザヤ書の中に安息日について、もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみを遠ざけるならばと記されていますが、私たちが守らなければならない他の戒めにも当てはまる答えを見出すことができます。鍵の言葉は、あなたの楽しみをなす、言い換えれば神の御心をなすということです。しばしば私たちの思いは、生まれながらの人であるがゆえに起こる様々な欲求、渇望、感情によって形作られ、神の御心とは相入れません。預言者ブリガム・ヤングは次のように教えています。ある人の思い、感情、および考えが神と神の要求に完全に従っているなら、その人は清められています。私の願いは神の御心に飲み込まれることであり、それは私をあらゆる義へと導き、ついには不死不滅と永遠の命を授けてくれることでしょう。喜びをもたらす神の御言葉は、私たちが神の恵みによって救われるよう食材の力を自分自身に適用し、悪魔の意志や肉の思いではなく神の御心と和解するよう促してくれます。私たちが今日分かち合っている喜びをもたらす神の御言葉は、できるだけ長く聖霊の影響を保つには、日々の生活で悔い改め続ける必要があることを教えてくれます。御霊が共にあることで、私たちはより良い人となることができます。 御霊は私たちの霊に平安と喜びをささやき、悪意や憎しみ、妬み、争い、そしてあらゆる悪を私たちの心から取り除いてくれるでしょう。そして私たちは善を行い、義をもたらし、神の王国を築き上げることだけを望むようになるでしょう。聖霊の影響を受けることで、私たちは人に傷つけられたり、人を傷つけたりしなくなります。もっと幸せな気持ちになり、もっと清い思いを持つようになります。もっと人を愛し、もっと周囲の人々を喜んで許し、幸せにするようになります。他の人々が成長する姿を見て感謝し、他の人々が持っている良い点を見出すようになります。私たちが義にかなった生活を送ろうと努力することによってもたらされる喜びを経験できますように、また心から絶えず悔い改めることによって聖霊が日々共にいるように祈ります。より良い人になり、私たちの家族も祝福を受けることでしょう。これらの原則についてイエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。